デカプーの気まぐれチャレンジ。皆さんこんばんは。12月21日午後9時を回りました。デカプーがお送りする気まぐれチャレンジ放送を開始します。どうぞよろしくお願いいたします。久しぶり、最近いつも久しぶりですが、久しぶりの放送になりましたね。はい、それでですね、今日はですね、アシスタントにチコちゃん、それから、ゲストに、アンドロイドのメーリングリストの管理をしていただいている、山川さんに来ていただきました。お二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、突然来ていただいたんです。すいませんね
、はい、突然お声をかけていただきました。
ね、電話した時にね、山川君今日出てくれるラジオって話をした時に、いや今日はスタジオに来てもらいたいんだけどっていうふうに言ってちょっと笑ってたんですよね。
そうですね、前回はあれでしたもんね、スカイプでっていうはずだったのに来ちゃいましたからね。
そんなことがあって、ね、あれいつ？
いつでしょうね。夏だったと思います。
なんかあっという間に経っちゃいますね、時間が。
ですね。
あの頃はまだ
4.2 かな。3がもうあったかな。
でもなんか3が出て4が出るまでって比較的早かったよね。って気がしてるのは。
ですか。かね、
正直日常的にアンドロイドをメインに使ってないんで、なんかこう、あかねえなっていう、こう、むしゃくしゃイライラするってことはちょっとあんまりないんですけど、それよりも、うちにネクサスの7があるので、なんていうかな、最新版の OS っていうのはいつも見ることができる。デカプーにとってはいい環境だなって思ってはいるんですけど、ね、まだスマートフォンなんかは 4.2?
4.3 の端末も多分いくつか
あって、もう出てる
で、多分、いくつか 4.2 から3にアップデートしたものもあると思います。
あ、なるほどね。そっかそっか。そうで、まあ今日山川さんに来ていただいたのは、まあ、4.0 の頃から使ってた Android が、まあ、4.1234 となってくる上で、まあ、順を追うつもりは全くないんですが、まあ、そうやって経過をしてきた中でだいぶ使いやすくなりましたよね。
そうですね、 4.0 の時はガシャガシャ言ってましたから
ね。ガシャガシャ、
あの音が嫌だっていう方も結構いたような気がします。
だいたい触る方もガシャガシャしてましたからね。我が家も 4.04 の頃に、アンドロイドを使い始めまして、チコちゃんも一緒に買った、あ、いや1ヶ月ぐらい違うのかな、まあ、でも同じような時期にギャラクシーの SC06 ギャラクシー3か S3 ってやつを使い始めたんですけどね。
ちょうど僕が初めてデカプー家を訪問した日にチコさんが確か買ったような気がします。
あれが去年の8月の29とか30となんかその辺だったん
ですね。そうですね、その辺だと思います。
なんかいきなり呼び出して、しかもなんか泊まってってもらったんですよね。なんか
あ、そうそうそう、そう使えるようになるまでとか言って、
私に教えてくれるために
そうだそうだ、泊まってってくれたんだそうそうそう、
そうでした、そうでした。
そんなことがありましたね。チコさん風邪気味？
はい、あ、すいません、風邪をひいてみまして、本当は今日職場の忘年会だったんですけど、ちょっと体調がいまいちでサボってしまいました。
で、ネクサスの？
え？買ってませんよ。
あ、そうそう、このね、ネクサス、新しいネクサスを買っちゃおうっていう話が実は、買っちゃうか買わないかっていうような話を。
買っちゃおうプロジェクトをデカプーが作ったんですよ。
うちは、昨日今日の、昨日のツイッターのやりとりだと、私は買わない方がいいんじゃないか的な、こう、雰囲気で、どうも後で見返すと流れてるんですけど、実はそうではないんだな、あれは。
いや、買わないって言ってるのが私で、いいんじゃない買ったらいいんじゃないって言ってるのがデカプーですよ。
だってさ、買わないとか言いながらさ、iPhone はいくらで売れるよとかさ。はぁ、あのね、64GB のね、iPhone 5S はね、56,000 円だってとか言って、は何の話
いや、話の種にと思って。
いや、なんでもない。で、たまたま、その、チコちゃんの方は、Android 最近ずっと触ってないんだよね。
そうですね。
で、まあ触ってなかったんだけど、チコちゃん念願かなって、まあ、少しハードルは高いんだけど、まあ画面を見なくても、Android の最初のアクティベートが、音声環境だけでできるようになったんだよって話をしてて。
そういうのを聞くといじってみたくなる。
でもこう自分の手元に貼っていじりたいよね。なんかね、ほらこれあるからどうぞって言ってもなんか壊しちゃう気がする
とか、ね、人のだと落ち着かないんですよね。
っていうんで今日ね、本当に一台買ってきちゃおうかと本当に思ってたんですよ。
いや、ね、私はひげ剃りを買いなさいって言ってお金渡したんですよ、う
ん、渡したんですよ。なんかさ、耳元でさ、これ渡したんですよって言われるとさ、ドキッとするんだけど。そう。だけど、実はね、私の昼の用事が3時間で終わるはずが、4時間半もかかっちゃって、帰んないと放送に間に合わないで、大慌てで帰ってきて。
いや、だから買っちゃいけ、そんな安易に買ってはいけないっていうことなんです。
いやー、なんかリスナーさん。
神からのお告げです。
どこの神のお告げ。買ってしまうと、買ったこと、あるいは自分の目的を達成したことによって冷めてしまって触らなくなってしまうことをどうも恐れてるらしいんだね、チコちゃんがね。だから何をしたいかっていうのは、それが、おお、使えるようになったんだという感激を多分味わいたいんだけど、その後、じゃあ、ほら昨日ツイッターにも、私は2人以上愛せないみたいなのがなんか書いてあったけど、
いや、だからiPhone と両頭使いができないから、う
ん、すればいいじゃん。
いや、だからどっちかになっちゃうと思うんですよ。
だけどさ、例えばまあ本を読むとか、まあ音楽を聴くとか、まあもちろんいろいろあると思うんだけど、その特色を生かしてみたらいいんだよ。
音楽を聴くのはどっちがいいんですか？ダメじゃん。
多分チコちゃんが使いやすいのは Android じゃないかな。
うん、
だけど、
うん、
こう音楽、例えば Mac とかを持ってる人なんかだと、なんか iTunes 使って、管理するのがいいとか、まあ音楽聴くのがいいって言ってる、方々もいるので、僕はどっちがいいのかいまいちわかんないんですけど、ただファイルの転送とかするのはなんか Android の方が楽だなと僕自身は思って。
自分でなんかパソコンからとか入れるのは Android の方が楽ですよね。
うん、直接ほら端末がデバイスとして、なんだ、エクスプローラーで表示される
みたいな、ね。ハードディスクみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。そういうことができるんで、いいなぁと思うんで。
iTunes いじれない人なので。
すみません、この夫婦ね、iTunes なんか使いにくいよって、使おうともせずに使いにくいよってやってるからね。
使わないことを正当化してるだけなんですよ。
そういうことか。そう。まあ、そんなこんなでね、Android の 4.4 が触りたいねっていう話で、まあ、ずっとしてて、まあほら、シンさんのところでも、 放送が多分あったりとか、で前に、
いやだから明日聞いちゃいけないなって思ってて、
明後日な、
明後日だ、いや毒です毒
なんてことを言うんですか、失礼な、
いやいや皆さんには聞いてほしいんですよ、
自分は聞いちゃいけない、
私は聞いちゃいけない、
しんさん業務連絡でございます、あさってチコちゃんがアンドロイドが欲しくなる放送をお願いいたしますと、まあそんな内々の話はいいんですが、まあでもちょうどクリスマスだからね、クリスマスでもなんかもっと欲しいもんないのって話をして笑ってたんですが、山川さんはあれ、クリスマスは何かいいことないの？
何にもないですね、普通に仕事ですけど、
今日ほらあのなんだっけ、山川さんってね結構忙しい方でね、こう昨日もハングアウトで電話してたらウィーンウィーンウィーンって電話が鳴ってんですよ、ずっとで、ハングアウトしてても電話は鳴るもんで、
そうですね、
そうあれすごかったな、バイブの音がさ
僕の新しいスマートフォンのバイブの音が単にでかいだけなんですけど、
でもバイブが大きいっていいよね、チコちゃんね、
はい、
バイブの音がでかいっていうのはいいよね、
でかいっていうか
強い、あの
バイブの振動が強いのがいい、
あもちろんバイブの音がでかいっていうのは変な話で、うん、それは単にモーターが良くないのかもしれない
いやでも弊害もあって、うん、あの結局バイブの音はうるさすぎるので、かけてきた人の名前を聞こうと思った時にいまいちよく聞こえない時があって
あ
それは微妙に困りますね、まあ、あのずっとこうブーって鳴りっぱなしじゃないので、まあ、切れた時にこう今だと思ってこうクリックしたりして聞けば聞けるんですけど、
ちなみにあれ山川さんはあれだよね、あのなんだっけ、買い替えたんだよね、あの端末
買い替えました、
何にしたんでしたっけ、
まあ、同じシリーズなんですけど、リグのデュアルの2っていうのにしました。
ウィルコム、
ウィルコムですね。
でしたよね。
機種番号って言うんですかね。はいはいはい、で、いくと WX10K っていうやつですね。
はい、だそうですよ。あの、山川さんはずっとウィルコムだよね。この前の時もウィルコムだったし。
そうですね。
ちなみに、前の端末の支払いもまだしてるの？
前の端末の支払いは清算しちゃいました。
ああ、そうなんだ。どう、新しい端末はやっぱり使いやすいもんですか？
いや、とりあえずあのストレージの容量が多いので、
あれ前のは500メガバイトだか1ギガだか、
あの多分1ギガあって Android だけでも多分半分くらい食われてたので、実質自分で使えるのは500ちょっとぐら
い
だったので、まあいざ更新しようとか思うとえらい大変でした。
あ、なるほどね。今は
4ギガくらいあって、うん、実質自分で3ギガぐらい使えてる状態ですかね。
チコちゃん？
はい。
チコちゃんはウィルコムは興味ないの？
ウィルコム？
うん。
興味ないっていうか、その、通信環境が2ついらない。
うん、そうだね。
かな？って思ってて、
うん、じゃあウィルコムにしちゃえばいいんじゃないですか。
え、また機種変ですか？嫌ですよ
誰とでも定額に入ればほらどこにかけても月10分間500回まで無料です。
またキャリア変更するのはちょっと嫌なので
キャリア変更は嫌なの？
いや、めんどくさい
機種変更は大好きだね。
機種変更は別にいいけど、うん、
キャリア変更、あ、
iPhone も高く売れるうちにな
るほどね。あれ2年間買えないんじゃなかったっけ
そうだからあの Android は買わないんですよ。
なるほど。あのウィルコムは番号ポータビリティのサービスが来年始まるんですよね。知らなかったあれちょっと今乗ってくると思ってたのにちょっと振っちゃいけなかったのか今の。
いや、知らなかった。
うん、来年のいつだっけな、多分ねリスナーさんの方が詳しいと思うんだけど、うん、あの来年だよ確か、うん、今はできないんですよ、まあ、あのウィルコムに関してはね。だけど来年できるようになりますって。でその頃には多分あの携帯の番号が09008007070 ったっけ。
あ、もう携帯の070
は、ね、あ、はい、入ってんだっけ、うんうんうん、あれなんか新しく番号が増えてるんだよね。
電話番号もそうなんですけど、
うん、
アドレスを、うん、今回ドコモのアドレスじゃなくてヤフーかなんかのアドレスを皆さんにお知らせするつもりだったんですけど、
うんうん、
どこもお知らせしちゃったんでね、またなんか他に帰るとまたお知らせしなきゃいけなくなっちゃう。
まあ確かにキャリアのメールアドレス使っていると機種変更した後のことが大変ですね。
チコちゃんまた変えたのとか言われるから。
まあでも大丈夫、変えたい時に変えれば。
ああ。私あれをなんだっけ、ブレールメモじゃなくて、あ、
ブレールセンス、
ブレールセンス、
あ、ブレールセンス U2 ミニ
かな、
12月24日に出るやつ、
それがちょっと
気になっている。
気になったり引っ込んだり
引っ込んだり
してて
出たり入ったり、
はい、うん、だからね、夏からはちょっとお金貯めてるんですけど。
わーい、頑張ってます。
でもね、こんなまたアンドロイド買ったらね、また買えなくなっちゃうんで。
アンドロイドの10倍も20倍もする買い物を来
月するんだけど。20倍はしないと思うけど。
そうだね。
うん、
そっか。まあ、これからアンドロイド、まだまだ期待できるのかなっていう気がしてるんですけど、先日ツイッターで見て、まだ試してないんですけど、Kindle がね、トークバックの環境が良くなったみたいで、読書環境というかね、電子書籍を読むっていう環境においては、うわ、揺れてる、揺れてない、
え、わかんない、
揺れてないと思う、
すいません、緊張のあまりめまいが、
またその椅子壊れてるんじゃないですか。
今グラッと来た気がしたんですけどね、地震酔いでしょうか。今日電車乗ってる時もなんかぽよんぽよんしててさ、たまたま駅で止まってたんだけど、さあ地震だったみたいだね、本当に。
結構人が乗ってくると
揺れます
ね。揺れるのかなと思ってたんだけど、
地震かなと思う時あります、ね。
でもなんか防災速報来てて、なおかつトイレの中で揺れたとかなんかいうツイッターが出てきたりとかしてたんで、あ、揺れたんだやっぱり。
ちょうどトイレ入ってる時に揺れたんで。
そっか、まあ。地震だったようですね。気をつけないといけないですね、本当に。
100円払って動く乗り物に乗ってる気分です。
50円でしょ。
私たちの時は30円とか。
なんか今、サバ読もうとした何かを。今100円もかかんの、あれ。
いや、わかんない。なんか、私たちの時も30円とかで、うん、高いのは100円とか。
なんでさ、あんなさ、単にさ、ウインコウインコ動くものにさ、子供の頃ってあんなに乗りたいと思ったんだろうな。でも実際、はい、乗っていいよよって言うと、なんか、またがってる自分が恥ずかしい気がして、なんか逆に嫌になっちゃったりとかさ。
500円のパンダとか知ってますか？
知らない。山川さん知ってる？
わかんないです。
なんかそのフロアの中をパンダがウニウニウニって動くの。
その場じゃなくて。
その場じゃなくて。
でもさ、なんか途中で止まったらなんかその場
で乗り捨てていくの、そしたら、
あ、
だからなんかそのゲームコーナーのフロアの真ん中にパンダとゾウとなんかがね、
あ、何匹かだけいるんだ、
いるの。
なんかさ、コーヒーカップみたいに中でいっぱいそういうのがあるならいいけど、なんか広いところを何台かだけでうろうろして、なんか真ん中辺から一人でどぼどぼ歩いて帰ってくるってことを想像しただけで悲しいなと思って。
いや、それはなんか3人乗りかなんかね。
ああ、そうなんだ、3人乗りか。ちっちゃい頃でもあんまり乗った記憶ないな、そういうのな。まあいいや。そうで、アンドロイドが、まあ、Kindle が読むようになって、まあ、読むようになったから、Android を買ってもいいんじゃないっていうぐらいいいらしいんですよね。で、実際僕まだやってなくて、まあ、その辺も、もしかして、あさって聞けちゃったりするのかなと、勝手に人に押し付けてますが。
もしくは、ML に報告を。
ああ、いただけると嬉しいですね。って誰に言ってんだろう、ね。
管理人からのお願いです。 いや最近ねあんまりこう投稿がないというか。
そうだね。この前 Google ゴーグル、
あ、はいはい、
なんか書いたなぐらいだな。
でもなんか Twitter 見てると、うん、Android で Kindle 試してる方いらっしゃるみたいなんですよ、ね、
結構書かれてたよね、はい、何人か見ました。
なんかあのメーリングリストだけじゃなくてもっと共有できるといいですよね。 Android のこととか、
そうだよね、
まあ、iOS のこととかもそうなんですけど、まあそれぞれいろいろ研究して使ってできたって方いっぱいいらっしゃるんですけど、まあなんかせっかくね Twitter とかメーリングリストとかあるのでもっといろんな人と共有できると。
なんかあれですよね、あの例えば昔かどうかまだ昔じゃないですけど、それこそあの新さんが使ってた VOJP が iPhone iOS 関係のことを話してたように、はいはいはいはい、あの Android はこれで皆さんちょっと投稿しま、あの情報共有しましょうよみたいなのを作ってもいいのかなっていう気は、
ね、っていうね共通認識があると、例えばそれの講習会した時とかにこれで Twitter で Facebook で調べるとね、なんか出たりしますよって、ね、言うだけでも探しやすくなったりするから、それぞれあってもいいのかなみたいな話を今日して
ましたね。はい。シャープ何々にしようってケタケタ笑いながら帰ってきたんだけど、ちょっと面白かったんですけどね。まああまりあの変なことここで言うわけにもいかないので、まあでもなんかそういう情報共有の方法みたいのをちょっと考えたいなぁと思ったり思わなかったり。
いや、思いましょう。
あ、思いましょう。しているので。で、ところで、Android 4.04 で、私とかチコちゃんが、iPhone じゃないよ。スマートフォン購入した時が、去年の8月、9月
まあ、その頃です、
ね。ぐらいなんですよね。7月、8月か、ぐらいなんですけど、その頃から 4.1、4.2、4.3、4.4 っていう風になってきて、まあ、まず大きく変わったのは、昔はあの、ジェスチャーの操作がなくって、画面を撫でて物を探して、タップして、だったじゃないですか。
そうですね。
なおかつダブルタップでもなくって、見つけて指を離してもう一回タップすると決まるみたいな、決定されるみたいな方式で、それに関しては今でもその方式でやろうと思ったらできるにはできるんですよね、選ぶのは。
4.2 以上であればできます、
ね。できるんですよね。
はいはい。
で、まあ、そういうのもあるんだけど、やっぱり 4.1 以降、ジェスチャー操作、ジェリービーンって言うんでしたっけ？
そうですね。
ジェスチャーでの操作ができるようになったっていう意味においては、非常に操作がしやすくなりましたよね。
ですね。4.1 になった時に、まず、画面を払うフリックで、項目をね、うん、移動していけるっていうのはすごく良くなりましたよね。だから、まあ、フリックで行けば確実に画面の中探せるし、まあ、遠回りになったりすることもありますけど、まあでも、なぞるのとフリックで探す両方、うまいことをバランスよく使えば、うん、目的のものを素早く見つけられるように、なりましたね。
その頃はでもまだ画面のスクロールが自動スクロールっていうかああいうのがなくて、
リストを見てた時の話ですよね。
そう、はいはい、ぐるぐる画面の中回っちゃうっていうようなことが起きてたんだけど、はいはいはい、それも 4.2 だか3の、まあ、あれは Android のアップデートっていうよりトークバックの更新によって、
うんうん、
改善されてきた部分ではあるんですけども、
Android の更新とトークバックの更新とあとはドキュメントトーカーのやっぱ更新、で、読み上げが良くなったり操作が良くなったり、っていうので、だからここ 4.0 が出始めたのが多分去年の春先ぐらいからだと思うので、
はいはいはい、
まあ、で今ですから、まあ、その間で相当だから変わったってことですよね。
それから、まあもちろんそのリストのスクロールは、スクロールした瞬間だけちょっと読まなかったりとかっていうのは、まだあるにはあるんですけども、
はいはい、
実は最近そのスクロールは iOS でもちょっとおかしなこと時々あったりするので、まあどっちもどっちなのかなっていう気はしてて、スクロール以外にも、まあ 4.2 以降からは、まあ、これは最初英語の音声だけだったんですけども、 トークバックの、アクティベート端末を端末が一番最初にアクティベートするときに、
まあ、最初の初期設定
の時ですね、うん、にオンにできるようになりましたよね。
はいはいはい。
これが2本指電源を入れてから、まあ、2本指ずっと置いてると、トークバックをオンにしますか、トークバックをオンにする場合は引き続きあの指を置いておいてくださいねっていうのが英語音声で流れて、はいはい、まあ、オンになるっていう仕様になりましたよね。だからまあ英語から日本語に変わるときに、まだこの時には日本語の Google 音声の、プログラムっていうのはなかったので、日本語にするときに非常に、ドキュメントトーカーの、辞書更新だとかそういうのがタイミング良くないと喋れなくなっちゃうみたいな感じはあったんですけども、
うんうん、でそれが 4.4 になって、
そう、4.4 になったら、あのね、アカウント、最初にこのアクティベートするときにアカウント入力をするんですね、Google の。で、Google のアカウント入力をして、それが通ったあたり、じゃないかな。で、音声が日本語の Google 音声で、英語読みしてずっと喋っていくんですよね。だから、言語のところの、言語の要は、ラングエージってそこに書いてありますけど、言語のところで日本語を選ぶときに、日本語のところは日本語って書いてあるんですね、日本語の文字で。だから日本語のところ日本語って読むんですよね。で、日本語に変えた瞬間から、その Google 音声の読みが、日本語でずっと喋ってくれると。だから、そこからドキュメントトーカーを入れるまで、喋ってくれるので、非常に便利だなと。
まあ、あのタッチパネル操作にこう。
もちろん慣れてないとダメ。
っていう上での話ですけど、ね。
だから、うん、まあでもそれは iPhone でもね、同じようなことなのかなっていう気はしますけども。だから、非常にこう、例えばプレイストアって言ってアプリケーションを落としていくと、来るところに、一定アプリを落とすのが苦手だったら、パソコンの方で、Google アカウントにログインして、必要なアプリを、もう購入しておいて、で、端末接続した時にバーッと自動的に落ちてくるようにしておけば、少し簡単にアプリを探すことができるのかなっていう気はしたりしますよね。
あれって今もできます？
あ、できるんじゃないかな。
いやいや、いや、もちろん機能はあるんですけど、最近、僕ずっと Firefox でやってて、とある時にプレイストアの画面表示が変わったらしくて、とりあえず NVDA と Firefox で今のところ僕は一度も成功してないんですけど、
本当？
IE とかネットリーダーでうまくいってんのかどうかは、
俺ね、一回やったことあるんだけど、何でやったかな。
だから変わってしまう前までは僕も Firefox でできてたので、よく僕移動しながらよく見てたので、そう購入の手続きだけしといて帰ってから端末で Wi-Fi つないでこうっていうのはよくやってましたけど、最近ちょっとそれここ 2,3 ヶ月かな、ずっとできてない。
ああ、そうなんだ。
まあ、ネットリーダーとかインターネットエクスプローラーかな、いけるのかもしれないんですけど、
ここ 2,3 ヶ月はやってないな、全然ちょっとわかんないな。まあちょっと適当なことを言っておりますが、
時々ワンピース視聴中とか書いてあるのは、
え、
それ僕のことですよね。
はい。あれはアンドロイドですか？
いえ、違います、パソコンです。
失礼しました。
何かと思って急に。
僕移動時間が結構長くて、まあ基本的に座っていられるので、パソコンで調べ物したりメール書いたりいろいろしているの で、
うんうんうん、
で日曜日は帰ってくるときにワンピースを見ながら帰ってくる。そんなこと今どうでもいいような気もするけど。ワンピース好きです。
木村拓哉と一緒のね。
な、え、どういうこと？
木村拓哉はワンピース大好きで、いつもなんか月曜日の10時過ぎの時々ワンピースクイズとか言って、なんかいつも木村拓哉がかかってるね。あの正解率はすごいなと思うんだけど。あ、これはオタクだ
って。この時の何のセリフとか言えるの？
そうそう。でもなんかワンピースファンってそうなんだってね。でもなんか日本 ですごく人気らしいね、あのアニメは。
あれ、私アンドロイドでやってんのかなと
思って。しないこともないですけど、まあパソコンから行った方がやっぱ楽なので、
なるほど、
ね、家でたまにしたりはしますけどね。
はい、はい、うんうん。で、まあ、4.4 になって、まあそういうことができるようになったので、おお、これは感動だと思って、まあその紹介をしようかなっていうのが今日の放送になるわけですが、あとアンドロイドが進化してくる中でこれは良くなったなっていうのは文章の編集機能ですかね。
そうですね、
あのコピー切り取り、貼り付けが、
メニューからね、
実行してメニューからできて、なおかつ、はいはい、選択範囲の指定がボリュームキー、要は物理キーでできる、
はい、はいはいはい、
これはいいなっていう、こう、
とりあえず現状 Android の 4.3 以上でしかできないんですけど、
うんうん、だから、
まあと、iOS ではもともとありましたけど、何でしたっけ、ラベルの、
ラベルの貼り付けね。
普段ボタン、
はいはいはいはい、
数字、64ボタンとか、ね、ラベルなしみたいって言ってるところに自分でマイクとか
入れることができるってことですよね。だからそういうのでは非常に、まあ、やっととも言えるしいいなって思いますね。あと Android での文字入力に関しては、うん、ドキュメントとか IME が小出さんがされているクリエイトシステムさんが開発されているドキュメントとか IME がだいぶ進化しまして、削除キーのフリックだとか削除キーの左フリックで全文が削除できたりとか、
はいはい、
あとは先頭へカーソルを移動させたり、まあ、次にカーソルを移動させたり、そのフリックでできたりとか、
まあ、あと記号のところをフリックするとクエル、パソコン配列のいわゆるクエルティキーボード、
そう、キーボードの切り替えがね、はいはいはい、それでできる。
あれは大きいですよ。特にローマ字アルファベット打ちたいときなんか、必ず僕はあれにしてやりますね。
私ね、意外とあれにしちゃうんだよね。テンキーのローマ字入力でフリックして入力してるんだよね。
テンキーのローマ字でってことですね。
そうそうそうそう。
あ、はいはいはい。あれだと考えちゃうんですよね。どこだったっけかな。
そっかそっか。
だいたいわかるんですけど、
うんうんうん、
考えるとまあ1秒も考えないでいけるんですけど、まあ、なんとなく、パソコン配列の方が好きですね、ローマ字は。
うん、だから、ただ、フリック入力に関して言うと、多分ね、その iOS 端末よりも Android の方がやりやすいから、チコちゃんなんかは、文字入力するのは Android の方がいいって思ってるんね。
はい。
まあ、それもあって、変えられる時を、こう、ずっと狙ってる。
iPhone のスプリットタップも慣れたし、
うんうん、
こう全体的に設定なんかもドキュメントトーカーとか入れることを考えると iPhone の方が楽なので、
うん、
iPhone に不満はそんなにないんですけど、
うんうんうん、
ボイスオーバーの読みがちょっと化けるのがっていうぐらいで、
もうちょっとなんか時間かかるのかね、あれね。
でも基本的に不満は ほとんどないんですけど、
うん、なるほどね。まあ、あれ？なんだ？
なんか鳴ってるよ。
俺の携帯が鳴ってんの？これ。
なんでクリスマスソングが流れてるんだ？
すいません。なんか私の携帯からクリスマスソングが流れてるんですけど、今。なんか俺ネットラジオ再生しちゃったの今。
iPhone？
なんかね、ネトラジの番組のリスナー数を見てるときになんか触ったらしくって、俺はなんでこのピクトが、これ今 DY さんのピクトが後ろで流れてるんですけど、なんかなんでクリスマスソングが一緒に流れてるんだろう。
やらかし。
やらかしだし、今のいけないんじゃね？今ね、頭の中でなんでクリスマスソングが聞こえてくるんだろう、ヘッドホンからとずっと思いながら。すいません。
そうか、うちの時計またクリスマスソングにしてないね。
ああ、で、多分クリスマスにクリスマスソングにして、正月になってもクリスマスソングが流れるってい
つもね、なんか12月入ったぐらいで帰ればいいと思うのに。
本当だよね、まあ、 ったくもう。はい。で、何の話してたんだっけ、今。
アンドロイドの文字入力の話です。
あ、
文
字、
そうだ。はい、文字入力の話ですね。だから、そう、なんか、なんだろう、フリック入力の方が文字入力早いっていう人にとっては、アンドロイドの端末いいなっていうのを感じますし。
いや、なんか、手元とか見てたらかっこいいじゃないですか、ヒュヒュヒュって。
なるほど、払ってるその指の姿がかっこいい、ね、
あの、僕、職場で言われまして。
スプリットタップで、こう、ぴょこぴょこやるよりも、かっこいいんだろうなぁと思って。
シュッシュッシュッシュッ
って。そうそうそう。
最近、ボイスオーバーオフにした時には、同じようなことが実はできて、私、あの、作業のね、ミスタッチが非常に多くて、で、それが嫌なので、最近、こう、フリック入力で、シは打ったりするんですけど、あれがこう、なんだろうな、音声、ボイスオーバーがオンの状態で、iOS でもね、できると、
でもこの間なんかおろようございますとか書いてたような気がする
んで、すいませんでした
あれはどうやって間違えたんだろうって
どうやって間違えたんですよね。 歯を触ったつもりがラを触ってそのまま下に払っちゃったんだろうねきっとすいませんおろようございます。
やっぱ書いてたよね。
多分書いてたと思います。はい、
これから流行らせたらいいですか。おろよう
ございます。
明日からみんなおろようございます。
いやだな、絶対誰か明日書いてくれるよ。シャープキマチャレってついてるかもしれない。はい、で、まあ、あの、そんな感じかな、発展してきたものって。
はい、うん、そうですね。
うん。チコちゃん、
はい。
何、
いやいや、ごめんなさい。あの、デモを始める前にツイッターを。
そうですね。一回読みたいなっていうのがあるんですけど、もう一点だけすいません。
ああ、どうぞ、言ってくださいね。う
ん、NFC って、山川さん分かりますよね。
エリアフィーリングコネクションですね。
わー、すごい。それが、
あ、ごめんなさい、ニアフィールドでした。フィーリングしちゃいけない。
感じちゃった。ニアフィールドコネクション。これはお財布携帯とはまた違うんですけれども、お財布携帯はお財布携帯機能としては、あの、別にありますからですけど、この NFC っていうものが Android にはついていて、この IC カードの読み取りだとか、まあ具体的に言うと、Suica とか EDI とかの履歴を、こうカードを当てるだけでこうアプリが立ち上がって、その履歴が見ることができるんですよね。
そのアプリが入ってればっていう
ことで。そう。例えば eMoney リーダーとか、
はいはい、
そういうのが入ってると読めて、これ便利だなって、手軽にパソコン立ち上げて、あの、フェリカポートをつないで、やったりするよりもずっと楽なんで。
最近、あの、Bluetooth じゃなくて NFC のキーボードとか、はいはい、そういうのも出てますよね。とか、NFC タグを使って、あの、なんだっけ、タッチして Wi-Fi オンにさせるようなことしたり。
へぇ、そんなのある、
うん、っていうような使い方ができて、僕はすごくしたいんですが、はい、僕の端末は NFC ついてないので、できず。
例えば、Nexus 7なんかでもできるの、じゃあそういうの。
できるんじゃないんですかね、そのタグ買ってきて、うん、貼ってアプリ入れればできるんだと思いますけど。そういう感じのアプリもいくつか出てますよ。NFC ランチャーとか、あと名前なんだったかな。ちょっと覚えてるのは NFC ランチャーしかないんですけど。
まあ、だからそういうのがあると Bluetooth でこうキーボードで数字ワーワー入れるのに苦労しなくてもいいのかなっていうのもあるよね。
まあいろんな使い方が多分できるんだと思いますけど、まあこれからですよね、多分 NFC が。
はいはいはいはい、なるほどね。
Windows 8の NFC に入ってますね。
あ、そうなんだ、
うん、あんまり知られてないですけど。だからこれは情報だけですけど、あの、スマートフォンでこう、見てた、こう、インターネットのページを、はい、NFC ついてる Windows 8のこうパソコンにこうやってビーって近づけると、そのまま画面に、
はいはい、
うん、スマホの内容をこう映せるみたいな、はいはい、とか、そんな感じの使い方ができるね、みたいな記事は見ましたね。まだ試せてないんですけど。
そうなんだ。
最初あの NFC のやつの説明のところに Android Beam っていうのが書いてあって。
Android Beam! よくわかんないけど。
いや、それで。
あ、すいません。
端末と端末くっつけると、こうなんか連絡帳のデータとか。
ビビビッとくるわけです、ね。
ブラウザのこう、ブックマークとかをこう、映せてっていうのを見ながら、あ、なんかパーマンのコピーロボットのおでこくっつけるやつみたいだなと。
懐かしい。懐かしい。 ダメだよ、多分ね20代の子はパーマンが分かんない。
あ、そっか、あれ 鼻くっつけるんだと思ってた。
おでこ
だ
ったら、鼻くっつけたらちっちゃくなっちゃう。
鼻くっつけたらコピーが戻っちゃうから
。ちっちゃくなっちゃうの。
そうコロンって倒れちゃう。そんな感じですかね、アンドロイドって。
まああと、まあ、端末の性能的に言ったら、あの何、防水機能があるものがあったりとか。
はいはい、あ、そうだ。あとは、Google の音声の検索が結構面白いんですよね。
そうですね。最初は今日の天気予報はぐらいで、まあ、あの、どこどこの天気はって言ってただけだったんですけど、最近いろいろ機能が増えたみたいで、うん、CM 最近やってるんで、まあ、見た方は知ってるかもしれませんけど、あの、通天閣へ行きたいとか最近やってると思うんですけど、ルート案内しますとか、やってますよ、ね。で、富士山の高さはっていうと教えて、うん、音声で帰ってきたりとか、
あと首都なんかも教えてくれるんです
か。今日職場でちょっとあの使ってみたい人がいて、でちょっといろいろやってて、なんとなくどこって言ったっけな、あ、ペルーの首都はさ、ペルーの首都はリマですとか通貨も教えてくれましたね。あとまあ富士山じゃなくて高尾山の高さはとか教えてくれますね。はい、なんかいろいろこう、うん、何バリエーションが増えたみたいで。
はいはいはい。
まあ、マイナーのはダメですね。のこぎり山はさっきダメでした。
すいません。千葉県はダメですね、やっぱり。
のこぎり山が、総称なのかもしれないですね。正式名称じゃないのかもしれない。
あ、違うのかもしれないね。
わかんないですけど。
そっか。まあ、そういう、ちょっと音声で答えてくれる関係の、まあ、面白い部分とか、この前、私の近所にある蘇我皮膚科っていうのがあるんですけど、蘇我皮膚科って言ったら、蘇我皮膚科は、途中方向に何メートル先にありますって言って、ついでに、で、なんか、あれ、営業時間まで言ったんじゃなかったかな、
うん、
おおと思って聞いてたんですけど、だから、ちょっとずつ機能が増えてるかなっていうのを感じたのと、まあ、後でこう、触りながら話すつもりではいるんですけども、Google の日本語音声 TTS、日本語の音声って、昨日ツイッターなんかで見てたら、あれなんですね、通信がないと喋んないっていうような話がちょっとあって、その辺がどうなんだろうなって、まあなかなか通信がない状態で、最近パソコンだとか、携帯端末を触ること自体が少ないんであれですけど、でもそれだけパケット通信量がかかるわけでね。じゃあないところでは動かないんかいっていう話で、ちょっと困ったもんだなぁと思ったりはしてるんですけど。
まあもしかしたら今暫定的にそうなってて、いずれなんか大きいデータベースができたところで普通に
喋るようにな
る、オフラインではできるようになるとか、そういう何か感じはあるかもしれないですよね。
なるほどね、
うん。
まあ、だいたいこんな感じですかね。
はい。
はい。というわけで、だいぶ面白くなってきました、アンドロイドですが、ツイッターの方、もしあれば読んでいただけますか。
はい、シンさん。
はい。
こんばんは。
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 こん
ばんは。始まりましたね。音声良好です。音声良好ですよ。
よかった。
はい。
いつも最近失敗してたから、
ね。そうですね。うん、で、もう一つ、シンさん、
はい。
はい。突然借り出される山さん。ダブルダブル。
わらわらわらね、
はい。はい。お疲れ様です。今度、デカプーさんに、飯をおごってもらってください。
ちゃんとご馳走させていただきましたよ。
はい、美味しいものをいただきました。
うん、
でもう一つ、はい、シンさん、
はい。
体調が悪いのに、アシスタントに借り出されるちょっと、わらわら。
ちょっと待って、ここのパーソナリティはどんだけひどい人かという宣伝でございましょうか。
今度デカプーさんにスマホを買ってもらってください。
ちょっと面白いね、そのツイート。
で、もう一つ。
まだあんの、
はい、
はい。
俺の放送を聞いちゃいけないだと。そんな悪い子にはお仕置きをします、わらわら。
お仕置き。
さて、テレビショッピングみたいな演出を考えようかな。
ちょっと面白そうだよね。
わらわらわら。
ほら、奥さんもいい声だし。
そうですね。
この前のアイアシストじゃなくて、あれはなんだっけ、BLPC フェアのあのコマーシャル的なアイアシストの宣伝がなかなか面白かった
よ、
ね。実際シンさんだったっていう。
ね、なんか、声がちょっとね。
面白かったね。 はい。
TS さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あのゆらゆら揺れる乗り物ですが、100円ですね。
おぉ、100円なんだ今。
私が子供の頃も100円でしたって、まだ若いんじゃなかったでしたっけ。パンダなどのまたがって乗るシリーズは200円ぐらい。電車とかはもっと高かった気がします。詳細なレポートありがとうございます。
そんなするの今。高い。親も大変なんだ、はい。
マキさんかな、
はいはい、
聞かせてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
平瀬鍼灸院さん。40分ほど遅刻しました。まだでも始まってなくてよかった。
すいません。
話が長いって
話が長いけど、でもこの話はしなきゃいけなかった。
NFC を使った読み取りって SC06D ではできましたっけ。
この前 NFC がついてるかどうか、機能があるかどうかを見ましょう。
この前多分平瀬さんそれができないできないっていう話を ML で多分ご本人がされてたと思ったんだけど、
うんうん、違ったかな。そうですね、どなたかが、うん、その機種は NFC 非対応です、
非対応ですって書いてたよね、多分ね。
多分そうですね、
はい。
もう一つ平瀬さん、
はい、
最近クレジットカード決済をスマホでできますって スマホでできますよって勧誘がありますが、確か SC06D ではできないような気がします。
ああ、それが何、 NFC でピッとかざすとできるとかそういうのがあるのかな。
ちょっと忘れましたけど、なんか端末をつないでとかそんな感じだったような気もしますが、
それ
分かります。
怖いよね、もしあっても
機能的にできたとしてもあまりやりたくないかな。
なんかちょっと怖いな。はい。
あれとはまた、お財布携帯とはまた違うから。
違うもんね。微妙に違うな。
あれ、DCMX みたいな感じですかね。
ああ、それならまあ、チップでやってるから。
あれもほら、クレジットから直接落ちるから。
はいはいはいはい。そうだね。はい。
以上ですね。
はい。というわけで、デモの方行きましょうか。
こっちのマイクだけ落としてもらっていいですか。
はい、チコちゃん、じゃあ一旦さようなら。
はい、
よし、はい、音楽も、うるさくなっちゃいますので落としました。はい、私の目の前にはで、実は山賀さんと私が座ってる場所が全然違うので、
はい、
私の目の前にはネクサス7がネクサス7の2012年度版のものがあります。これは、Wi-Fi モデルです。なので、SIM カードは入らないタイプなんですけども、この端末は現在Android 4.4.2 ってのが最新なのかな、で、入っています。で、これを、昨日2度ほど実は再インストールをしてまして、1回目は途中でわけのわからない言語にたまたま決まってしまったらしくて、えらい目に遭いました。1時間ほど、なんだっけ、狼子供の雨と僕だっけ、雨と雪。
あ、はいはいはい。
あれを見ながら、狼子供どころではなかったデカプーだったんですけど、本当にわかんなくなっちゃうんですよ。見えててもわかんないんですから。言語がわかんないんだから。
僕も職場でネクサス最初設定していくときに何をどう間違ったか、ドイツ語かフランス語かになって偉いことになりました。まあ幸い同じ端末が2台あったので、こう。
見比べられるでしょう、うん、いいよね、まだ。それもなんかアラビア語だかなんだかって、書き方が普通左から右なのに右から左になるらしくて。
そうですね。
で、絵の順番っていうか、アイコンも一番右側になっちゃって、俺は最初逆さまになったのかと思ったんだけど、そうではなかったみたいで。
まあでもよくそこからリセットしたんですか？
いや、リセット。そう、一応言語を直して、でなんかもう嫌だったんでリセットをかけたんですけど、実はまだ端末をその前回のバックアップに同期中だったらしくって、その時点でリセットしちゃったんで、ほぼ空っぽ状態で戻っちゃって今度は。で、アプリケーションも必要なのをもう一回ダウンロードしてこなきゃいけないという、こう、事故に苛まれまして。
まあ大変な準備を経ての今からデモということで。
はい。でもね、それ、 トータル合わせても2時間で終わったんで、今日は40分くらいで終わらせたいなと思っているんです
が。トータル2時間ってすごいですね。
参りました。本当に参りました。でも治んないと何もできないんで。
そうですね。
はい。はい。というわけで、あ、そうそう。端末の種類によっても違うと思うんですけども、ロック画面、私ずっとスライドロック画面。
はいはい。
笑ったな。
はいはいはい、スライドロック画面。
スライドロック画面にしてたんですけど、
はいはい、
実はセキュリティのレベルの調整で、ロック画面をなしにすることもできるんですね。
まあでも多分全部ができるわけじゃないと思うんですよね。タブレット類は多分できて、スマホは基本はできないんじゃないかなと思ってますが。
どうだったかちょっとね、もう覚えてないんだけど、もしかしたらタブレットしかできないのか、まあできる人がいたらできるよって書いていただければ。
まあその辺のこう仕様が違うのも Android のね特徴なので、メーカーがいらないと思ったら抜いたり入れたりできますからね。はい。
はい。まあそんなわけで今はロック画面が、あ、音を出してませんでした。1、2、3、4、5、6、
画面オフがある。
聞こえますかね。
はい、
うるさかったらそのうちツイートください。
端末のロックを解除しました。丸。
というわけで、
21時51分。
今、端末はドキュメントトーカーたかしで喋っている状態です。
はいはい。
そして、ホーム画面はノバランチャー。
はい。
ドキュメントトーカーの音声読み上げスピードは標準になっています。
はい。
で、まあ、普段の画面には、私知らなかったんですけど、アナログ時計って、まあ、アナログ時計って、ウィジェットがあるんですけど、
はいはい、
このウィジェット、私、アナログ時計ですから、
うん、
読まないんだと思ってたら、うん、触ったら時間読むんですね。
そうです、そうです。
21時51分。
はい。
っていう風に、こう、そこを触ると読むってことを知らなくて、これは意外に、小さい枠で収まって便利だなと、
はい、
思ったところですが、
はいはい
では、リセットをしてみたいと思います。
リセットするところからするんです。はい。
はいはい。それでですね。
はいはい。
まず、設定を開きますね。
はい。
設定。設定。
で、確か、リセットっていうのが項目の中にありますので、探していきます。
電池、アプリ、ユーザー、位置情報。
この辺のメニューの名前とか並びの
入力、
端末によってちょっと違うんです。
選択するには、ダブルタップします。バックアップとリセット。
これですね。バックアップとリセット。
選択するには、ダブルタップします。はい。
ということで言う通りにしましょう。
はい。
バックアップとリセット。
はい。そして、その中から、まあ、端末のリセットを探します。
データのバックアップカンマアプリのデータ、転売、バックアップアカウントカンマ吉野に転に自動復元カンマアプリを、データの初期化カンマタブレット内のすべてのデータを消去する。
今、なんか、誰かの名前が聞こえたような気がしましたけど、とりあえず、端末の初期化を行います。
はい。
データの初期化カンマタブレット内のすべてのデータを消去する。
これをダブルタップです。
データの初期化。
で、そうすると、
データの初期化、点、この操作を行うと、点、タブレットの以下のデータを含む、内部ストレージの全データが消去されます、コロン、Google アカウントシステムやアプリのデータと設定、ダウンロードしたアプリ。
ということで、
はい。
削除してます、はい。そうすると、まあ、こういうドキュメントとかも喋らなくなるという、はい、まあ、初期化状態ですね。
音楽、画像、他のユーザーデータ、以下のアカウントにログインしています、吉野、タブレットを、タブレットをリセットボタン。
ということでタブレットをリセットします。
リセットしますか、文句。
もう一回。
一応もう一回聞いてきてくれます。
ありがたい。
嬉しい。
嬉しいね。喋らない。
リセットしますか、文句。個人情報とダウン、すべて消去ボタン。
いきまーす。
選択するにはダブルタップします。丸。アラート電源を切るカンマシャットダウン中3ピリオド。
ここまでは喋ってくれるんですよね。
はいはい。
でももうこの時にはどうにもならないですね。
はいはい。マートの祭りですね。
はい。祭りだ祭りだ。
あそこのメニュー怖くて開いたことない。
間違えて押しちゃったら。大丈夫ですよ。これからは怖くない。
4.4 ならばーですよね。
あ、そうか。
これ初期化なのに OS はリセットされないってことですよね。
そうです。だから 4.4 でリセットされます。
されるってわけですよね。はい。
でもなんか OS のインストシステムのインストールみたいな画面が最初は出ますね。今 Google って出てますけれども。
はいはいはいはい。パソコンのじゃあ工場出荷時に戻すとはまたちょっと違うわけですね。
あ、そうですね。あれ
だと多分だから Windows 7になって8に上げたパソコンとか多分初期化しちゃうと7まで来
て。そうそう、だからね、最新のバージョンになりますね。
っていうことは逆に 4.4 にしちゃってやっぱ 4.3 に戻そうとか思うと、
あ、なんか
違う手順を踏まないといけない。
そうそう、無理やり非合法的なのかもしれないですね。でもそれは iOS でも一緒ですね。上げちゃうと戻らないですね。
はいはい。
今なんだっけ、Windows って赤と、あ、昔の Windows のマーク、今もそうなのかな、赤と黄色と緑と青みたいな。
はいはいはい。羽がついてる。
そうそう。で、はいはい、それの、Android のやつは、その4つがなんか交互に入れ替わったりしながら、真ん中でくるんくるんくるんくるん回ってはいるんですけど、はいはいはい、それに少し時間がかかるみたいです。で、これも、Twitter で聞いたんですけども、最初のアクティベートをするときに、その、なんて言うんでしたっけ、こういうのって SSD じゃないですか、
はいはい、
端末が、
はいはい、
なのでその電源を入れた時に音がわからないと、
うんうん、
それを判断するときにちゃんと電源がまず入っているかどうかってことを確認する方法はあるかなって話で、
はあはあ、
USB でパソコンに挿してみるのがいいって言ってる人がいましたね。
うーん、なるほど。
で、電源が入ってなければ、うん、それでオンになる、オンっていうかその認識してインストールし始めるとかそういうことはないことの方が多いんじゃないかっていうこと。
まあ、NEXUS はバイブレーションキーのついてないんですけど、バイブレーションキーのありの端末だったら入れた時ブルブルって言いますよね。
あ、そうそう、だからバイブレーション機能があればいいですよね。うんうん、で、NEXUS シリーズはダメなんですよね。ないんで。
バイブ非搭載ですね。
はい。あ、で、そろそろ、っていうか、まあ、実はウェルカムっていう画面が出ましたので、まあ、これ、まあ、起動してから、1分ぐらいしてから、触ってみるといいのかなって思うんですけども、
はいはい、
ここで、なんか、トークバックをオンにしない場合には、この最初の画面のウェルカムっていうところに、言語選択ができるようになっていまして、
うんうん、
そこで日本語を選んで、日本語で操作ができるっていうことらしいんです。
はいはいはい、
でも、実はこの NEXUS7 における、このトークバックをオンにする操作をすると、
うんうん、
その場では、何種類かの英語の種類が選べるんですけれども、
うんうん、
日本語はその中に入ってないんですね。
うんうんうん、
で、まあ、もしかするとそれはなんだっけな、これが出た頃にはその TTS がなかった、日本語では対応してなかったから、入ってないのかなと私は勝手に推察してるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、とりあえず見えないですから、私もいつもここをやるときに、トークバックをオンにして使いますので、仕方がないので、そこはしばらくの間英語で使う。
はい。
っていうことで、
はいはい、
我慢して使ってみたいと思います。
ここでどう操作して始めるんですか？
はい、二本指を画面に置きます。
はい。
今置きました。
Continue touching the screen until you hear a beep to enable accessibility mode.
要はと、アクセシビリティモードにするには、指を2本指を置いたままにしてくださいっていうふうに今言ってます。
はいはいはい、
で、置き続けます。
Accessibility mode enabled. Accessibility tutorial.
able ってことは使えるようになったってことですよね。
そうです。そう
です。で、アクセシビリティモードトリオってことで、ヘルプに入ってます、今。
はいはい。
When Explore by Touch is turned on, you can touch the screen to learn what's under your finger. For example, the current screen contains app icons. Find one of them by touching the screen and sliding your finger around.
はいはい。
要は指で撫でて、 いろんなものを探して、その目的のものを探すことができますっていう、今このヘルプモードに入っているので、まあ、とりあえず必要なエグジットを探します。
す
いません、これをやりたかったわけじゃないんです。エグジットバトンがありますので、これを探します。で、さっきのところで、今ね、フリックしてくださいってことだったんですね、練習できっと。
フリックっていうか多分スワイプですね。
スワイプか。
なぞってアイコンを
押してみてくれってことです
ね。レッスン1が。
だからそれをやってしまったので、話が進んでしまったんですけど、私はそれをやりたいんじゃなくて、エグジットを探したかったということで、画面の下の方から探していくと見つかると思います。
はいはい。セットアップウィザード。セットアップウィザードって言います、
ね。セットアップウィザードですね。
はい。
何のセットアップだっていうことなんですが、
Edit box, English, United States.
ここで、何にしますかってことで、言語を多分聞いてきてるんだと思いますが、
はいはいはい、
試しにちょっと見てみましょうかね。
はい。
English, United Kingdom button. Double tap to select, double.
で、そうすると、
Edit box, English, United Kingdom.
キングデムっていうやつを使うとこういう音になるんですね。
はいはい。
English India button。
ちょっと強気ですか？
ちょっとこのお姉ちゃん怖いですね。
うん、
で、そうすると、インディアっていうのがあるんですね。
してみるんですか？
Edit box, English India。
English India。
Double tap to enter text。
さっきと大して変わんない、
うん。
で、この3つぐらいしか選べないんです。
あ、そうなんですね。
はい。
English United Kingdom button.
エディットボックスの上と下にその次の項目っていうのが出てるんですけど、多分ユナイテッドステイツが多分使いやすいので、
はいはい、
でこれで、フリックしていくと、スタートボタン、スタートボタンですね、
はいはい、
がありますので押します。
Select Wi-Fi.
セレクト Wi-Fi ですね。
セレクト Wi-Fi ですね。はい、はい。セレクト Wi-Fi します。で、ここですが、すみませんが、名前が出てしまうので、どうしようかな。よいしょ。
Wi-Fi を決めて、で、セキュリティコードを入れてっていう、
そうです、
ね、ですね。
はい。
はいはい。っていうか根本的にこれ Wi-Fi というかインターネットにつながっていることを大前提でした設定ですよね。
そうです、そうです、
うん。
そうしないとちょっと動かないので、
うんうん、
どうしようかな。
一回あれじゃないですか、端末の音が流れないようにして。
そうですね。
こしょこしょこしょこしょとしちゃえばいいん
じゃないですか。やっちゃいましょう。というわけで、ちょっと喋ってていただきたいんですが。
はい。
よいしょ。
突然フリーで喋ると。すごい困ります。
困りますよね。
はい。
でも、はいはい、困らないでスラッシュの宣伝をしましょう。
スラッシュ。本当にしちゃいますよ。
はい、どうぞ。
私の職場、荻窪にありますパソコン教室スラッシュっていうんですけども、もう、22年、3年続いているパソコン教室です。で、まあ、杉並区民の方は、1時間無料なんですけども、まあ、区外の方は1時間制限で、まあ、なんでしょうね。もうパソコンの処方から、エクセルしたい人とか、ホームページ作りたい人とか、まあ、基本的に何でもやれることは、引き受けて、お手伝いをさせていただいてます。パソコン購入のご相談とか、最初の設定をしてほしいとか、まあ、とりあえず、何でもパソコン関連すること、まあ、ブレールメモとか、プレックストックとかでも、いいので、もし、お困りの方とかいらっしゃいましたら、ぜひともスラッシュまで、お電話をいただければ、で、予約していただければ、対応させていただきます。電話のサポートも一応してますので、電話のサポートは無料で受けられますので、お困りの時は、
電話殺到するよ。
まあでも電話回線1本しかないので、あの話し中だったら、また時間を見ていただいて。はいはい。あ、電話番号言わないと。03-539-0644 です。03-5-3-4よと覚えておいていただければ忘れないかと思います。はい。終わりました？まだですか？
まだですね。チコちゃんも喋ってて。
ね。
はい。いつの間にかマイク上がっている。
あの、オンハンドでもいいんですか？
オンハンドでも、いいことにしときます。一応大丈夫だと思います。メールセンスプラスは一応スラッシュにあるので、
はい、
およそのことはわかると思います。iOS だけちょっと弱いかな。一応やらなきゃいけないなとは思ってるんですけど、Android は大丈夫です。
はい。
楽々スマートフォンも大丈夫ですね。はい。
よし、できたぞ。
はあ、びっくりした。
そりゃびっくりだよね。すいません。で、でもね、また喋ってもらわないといけないんだ。
あー。次何選定します？
次は何がいいですかね。
あ、じゃあホームページの宣伝でもさせていただきます。あ、
ホームページの宣伝と彼女募集の宣伝と。
あれ
違うか。
それはそれで、後者を殺到した場合がすごい困るんです。
うわぁ、
しないか。
Do you have a got Google?
Got Google というふうに来てますので、
はいはい、
Got Google っていうのは、まあ、Google アカウントを取得する、まあはいはい、あるいはサインするというところになります。
はいはい。
Do you have a Google account? If you use Gmail or Google apps, answer yes.
はいはい、あなたが Google アカウントを持っている場合には、はいと答えてくださいねっていうことで、
はいはい、
Yes button.
これを押します。
はいはい、
Type email and password, showing email keyboard.
まあ、キーボードを見て、はい、メールアドレスとパスワードを打ち込んでちょうだいということなので、はいはい。
ちなみにキーボード喋るんですよね。
ちなみにちょっとやってみましょう。
U, Y, T。
これは今パソコン配列ってことです
ね。そうです。パソコン配列で、タッチ&リリース方式になってますので、
ははは
これで話すと。
ちなみに数字の切り替えはどうなってるんですか？
そうすると、
シンボルス。
シンボルスっていうのが一番
A の下あたりとかですかね。A シフトシンボルですかね。
シフト A シフトシンボルス。
そうですそうです。
はいはいはいはい。
で、
バックスペースは L の右とか下とかそんな感じですか。
バックスペースは
ピリオドシフト。
すいません、いらん質問をいっぱいしています。
デリート。
デリートがですね、P の右側にあります。
ははは。
P デリート。
これですね。
カーソルボタンもあるんでしょ
うか。で、これ消すと、Y deleted って言うんで、
はいはい、
Y が消えましたよっていう、結構音声しっかりしてるんですね。
カーソルで一文字ずつ送れたりするんですか？
やってみましょうか、ちょっと。
はいはい。
U, Y, Y, O, O。
で、入れた後に、
はいはい、
縦スワイプでいく、この。
あ、それは無理じゃん。キーボード上に矢印キーはないんですね。
ないです。
ああ、じゃあ、あれかな。読み上げレベルを変更しないといかないのかな、もしかして。
ということになりますかね。
ってことは入れた後、一文字ずつ隔離するということはできないと。基本的にはできないと思っていいのかな。
グローバルコンテキストメニュー出してみる？
出るんですか？
出た。
あ、出た。
Touch default granularity.
っていうか、ローカルコンテキストメニューですね。
はい。
Paragraph granularity.Line granularity.
あ、出るんじゃない？これで。パラグラフとか。
ああ、そうですね。
言ってるから。
はいはい。
Word granularity.
あ、ワード。
うん。
Character granularity.
あ、キャラクターがありますので、うんうんうん、これで、これ縦だっけ？その後のスワイプって。横だっけ？
どっちでも。
Capital S. I. G.
あ、読みますね。
はいはいはい。まあでもこのメニューの出し方を知らないと、ってことですね。はいはい。
Edit box. Yo. Edit box. Edit box. Edit box. Edit box.
はいはい。
Yo.
っていうことで、まあそういうことも可能なのかもしれない。ちょっとうまくいってないですけど。
ちょっとまあ、技巧的ですかね。
はい、そうですね。
はいはいはい。
というわけでちょっとこの辺を打つので、もう5分ぐらいお願いいたします。
5分？はーい。 宣伝していいそうなので宣伝します。
ガンガン行きましょう。
はい。山さんの森というホームページをさせていただいてます。インターネットでひらがなで山さんの森、全部もひらがなでいいです。検索していただくと、一件目に多分出てくると思いますね。そこが、私のホームページです。三本の木と三つ山。上に山が三つで、下に木が三つかな。ん?逆かな?どこが入ってるページが出てくるんですが。はい。で、ここで、アンドロイドのメーリングリストの募集ですとか、過去ログの閲覧とか、まあ、ネットリーダーある方はいらないと思うんですけど、Google でのインターネット検索とか、YouTube の検索、あと何ですかね。あ、楽天の商品検索とかですね。商品検索、楽天はして、そこから購入のところまでも行けますので、慣れると多分、買い物がすごくしやすくなるんじゃないかな、というふうに思ったりもしてます。はい。みたいな、ホームページもやってますので、普段、YouTube 見るのがすごい難しいとか、楽天で買い物するのはなんか大変だとか、クックパッドのレシピ調べるの大変だとかいう方は一回見ていただけると、まあ、一つぐらいはなんかお役に立てるコーナーがあるんじゃないかなと思いますので、まあ、もしかしたら聞いてる方はすでに皆さんご覧になってるのかもしれないんですが、まだ、ご覧になってない方は一回見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。で、Android の、Android コーナーっていうところの中で、メーリングリストの、募集と、今までの投稿が、閲覧できます。で、今までのところは、検索もできますので、例えば、トークバックとか、ドキュメントトーカーとか入れていただくと、そういう言葉が入った、投稿を、探すこと。なんかもできますので、いろいろ活用していただければいいかなというふうに思います。
チコちゃん?
はい。
チコちゃん今忙しい?
いや、大丈夫です。
山さんの森の良さをどうぞお伝えください。
いや、私は楽天の買い物の時によく利用させてもらってます。
ありがとうございます。
Firefox だと、なんかあるんですよね、山さん。
Firefox?Firefox
で検索の。
ああ、はいはいはい。Firefox で、さっきの僕のところの Google 検索を、なんか説明が回りくどいな。アドオンっていうものがあるんですね。Firefox で後から追加する機能があるんですけども、これ、僕のところの Google 検索用アドオンっていうのを作って置いてあるんですけど、これ、Firefox 使ってる方入れていただくと、入れるときにデフォルトの検索エンジンにしていただくと、コントロールと、
K
ですね。はい。キーワードの K ですね。入れてもらうと、そこで、例えば、デカプロの部屋とか入れて、エンターしていただくと、普通に Google で検索した結果がすぐ見れるので、はいはい、検索が楽にできると思います。はい。まだでしょうか。
メールアドレスのところにパスワード入れちゃってね、今、あたふたしてるところ。
ゆっくりやってください。あと宣伝すること、なんかあるかな。
なんか、チコちゃん宣伝は?
え、宣伝は、チコちゃんの宣伝はないですね。
ツイッター来てます?
はい。
ツイッター
ありますね。あ、はい。読みますね。ツイッターいっぱい来てます。
よかったよかった。
はい。平瀬鍼灸院さん。さっきのスマホのなんかクレジットの話かな。
はいはいはい。
お店側の話です、うんうん。私たちがカードを出して支払い処理を専用の、専用の機械ではなくスマホの回線で認証する仕組みです。
はいはい。 ありますね。
だそうです。
なんかあれ、機械かなんか繋げて、みたいな、そんな感じのやつですよね。まあ、自営の人とかがスマホを使って、何クレジットカード決済できるようにしますよ、みたいな、やつのことですね、多分。
すいません。パスワードが入れられました。もし間違ってなければ、ここからいけるはずですので、一旦戻しますね。すいません。
はい。
By signing in, you are agreeing to the Google Terms of Service and Privacy Policy, Chrome Terms of Service and Privacy Notice, and Google Play Terms of Service.
まあ、で、規約に同意しますかっていうことだと思うんですよね。プライバシーポリシーに同意しますかってことで、OK しましょう。
OK button. Keyboard hidden. Signing in.
大丈夫だったみたいかな？
サインインって言いましたから、いいんじゃないですかね。
Setup Wizard.
いったいった、はいはい。セットアップウィザード。はい。で、来ましたね。はいはい、次が、このバックアップだとかを取るようにしますかってことで、これ設定の中で後で変更もできます。はい、はい。とりあえず、バックアップを復元とか、そういう形になってますが、一応項目見ますかね。
はいはい。
Back up your data to a Google account. Restore previous backups to this device.
リストアしますかってことを多分聞いてきてるんだと思いますが。はいはい。
Let apps better determine your location. Anonymous location data will be collected and sent to Google.
位置情報を Google に送るかってやつですね。
そうですね。
Google's location service uses Wi-Fi and other signals to determine location more precisely and quickly, often with lower power usage than GPS. Some data may be stored on your device. Data may be collected even when no apps are running.
まあとりあえず大丈夫です。
あれ？留学経験もあるのに。
Keep me up to date with news and offers from Google Play。
Google Play、なんだ。見た方がいいかなちゃんと。
もう一回流していただければ
聞きます。Keep me up to。
Keep me up to date with news and offers from Google Play。
Google Play からの
自動アップデート、
ね、自動アップデートをオンにしますかってことかな。
よくわかりません。
まあ、とりあえずオンにしときましょう。とりあえずいいです。後で変更できますので。
はい。
で、その下に戻ると、
はい、
Next button. Keep me up. Next button.
まあ、Next button ですね。
Account sync.
アカウントシンクってことで、今、はい登記してます。
はいはい。
This tablet belongs to dot 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 dot。
来ましたね。
なるほど。
これがここまで来ると、Google のこの 4.4 から、使えている日本語の音声エンジンが喋ってる状態だと思うんですね。ここでいつも変わるので。
声変わりましたね。
はい。で、これも山川さんと。昼間、夕方か、こっちに来るまでに話してたんですけど、これなんで英語で使ってんのに日本語に変わるのかねって話なんですよね。
まあ、多分、ID 作るときに、国名選んだり、電話番号入れたりするので、そこから Google が多分、判断してる以外に納得する方法はないか。まあ、あと、位置情報で日本だから、っていうことですかね。
うん、っていうことだろうと判断してるんですけど、そんなに頭よくやってくれてるのだろうかという疑問もあったり。
ということで、明日とか中国あたりに行ってもう一回やってください。
はい。中国あたり？はい。
中国地方じゃないですよ。
ぜひ、次に放送していただく方に、自分が住んでる日本じゃないところに、地域を設定していただいて、ぜひぜひやっていただけると、すげえとばっちりだよね、これやる人。
まあでも多分、まあでもどっちかですよ。ID の登録情報からか、現在地からかの二択ですね、きっと。
そうですよね。で、今聞いてきているのは、このタブレットに名前をつけるっていうことでですね、私の名前が今入っています、
はい。
多分これは Google のアカウントの方から引っ張ってきてるんだと思います。
はい。
Next ボタン。
Next ボタンを押します。
気分。セットアップコンプリート。
ほう。というわけで、コンプリートされました。
はいはい。
で、この、
フィニッシュボタン。
フィニッシュボタンって、めちゃくちゃ日本人っぽく読んでますよね。で、これを押すと、なんか画面を触ってるとですね、
デバイス
アンロックドドット OK ボタン。アンロックドってことは、ロックを解除するってこと、
ね。はいはいはい。そして
で、そして、画面の下に、多分アイコンが並んでいるので、そこでアップを選択するはずなんですが。
プレイモビーズ TV。
ははは
APPS。
APPS ってやつですね。
はいはい。
これを押すと、その言語の設定とかそういうところに行けますので、ということで、行きましょうかね。で、
APPS。Choose S を OMEAPPS to ADD and APP to your home screen touch hold it.
タッチホールドイット、要は、ここのアップスは、ホールドして指を動かすとホーム画面に貼り付けられますよっていう今説明をしています。
はいはい。
で、こういう説明を OK すると次からは出てこなくなります。最初にこの Android なんかだと、一個一個やるときにこう説明文が出てくるのが特徴ですよね。はいはいはい。で、今はもうこれ英語なので、まあ、さっさと逃げちゃうのがいいのかなって気はします。はいはいはい。
OK ボタン。
このフリックしていくと OK ボタンが出てきますので。
はいはい。
アース。
で、今一生懸命アプリをガンガンダウンロードしてきている状態なんですね。
はいはいはい。
で、まあその中で設定を探して日本語に切り替えちゃいましょうっていうところなんですが。
はいはいはい。
何も入ってない時っていうのはね、YouTube の後かな。に設定が存在しているらしいです。
あれ、アプス入んなくてもホーム画面のどっかにあったりしないですかとか余計なことを言って。
うん、この、今、ノバランチャーが動いてるわけではないので、ないんだよね。
あれ、下のドックのところをこう、スライドしてみてとかでも全然ないんですかね。わかんないんですけど。
ちょっと待ってくださいね。
ホーム。
はい。一番下にはですね。
プレイストア。
はいはい。
プレイミュージック。
はいはい。
プレイモビーズ TV。はいはい。APPS。
はいはい。
プレイブックス。
はいはい。
クローム。
はいはい。
フォルダーグーグル。
はいはい。
しかないんですよ。
これ日本指でここ、左へこうツーってして、見てとかでもないんですかね。
プレスイドプレイモビーズ TV。
隣のスクリーンとか余計なことを祈りって言いますよ。
ナイスね。
はい。じゃあやっぱアップスから選ぶしかないですね。
の方が確実かなっていう気がしますね。はいはいはい、あるいはもうしばらく時間が経ってるのでホームボタンを押すとそのあれを選んでくださいってノバランチャーにしちゃって。
まあそれはよろしくないので、じゃあアップスから行きます、やっぱり。
あ、押してしまった。
もうバックすれば大丈夫です。
バックボタン。
バックします。
フォーム。
では、アップの中から探します。
はい。
APPS。
ですね。まあ一個一個見ていってもいいんですけど、日が昇ってきてしまいそうですので。あった。
はいはい、
セッティングスっていうのがあります。はい、今まだあくまでも英語ですので、
はいはいはい、
これをまず日本語にするために設定の中に入ります。
はい、
でもこう単語をある程度覚えておいていただければたどり着けるかなっていう気がします。はいはいはい、
セッティング、
はい、
で下の方に確かラングエッジっていうのがあると思うんで、
イングリッシュユー21億3000、イングリッシュユーザーディクショナリーリストへ、 ジャパニーズユーザーディクショナリーリスト、ディクショナリ
ー。あ、なんか、おかしいぞ。
ワードプレディクションディスプレイプレディクションパック。APPS。
違うなんかのセッティングスだったじゃないですか、じゃあ。
アプリがどんどん落とされて、セッティングの位置が変わっていくという大変困ったことが今起きているんですが。
あははは。
ちょっとお待ちください。まあ、なので、こう、インストールした後っていうか、まあ、もしその、バックアップから復元している場合には、しばらく待つってことも大事かもしれません。そうしないとですね、開くたんびに設定の位置が変わるという、こう。
はい、はい。この今、トントントントンって言ってるのは、あの、リストが動いている時。
リストが動いてます。画面を左から右に変えたりとかしている時になっています。
は
い
は
い、
これ、あの、上下に動かした時、音がトン、下から上に行く時はどんどん上がっていって、上から下にこう、降りていく時は音がどんどんどんどん下がっていくっていうのが、この音の特徴ですね。ありますか？
あったんですけど。
はいはい。え、喋んなくなった？
はい。
おめでとうございます。
普通は喋ります。本当に喋るんです。何が起きたんでしょうか？
さあ、あの、僕もなりましたよ。あの、Google の日本語エンジンが、あ、喋るんだと思って使ってたらなんかいつの間にか喋んなくなって、うわ、どうやって復旧しようってなりましたね、そういえば。
本当ね、困ったな。
不安定なんですよね、きっとまだ。ちなみにこうなっちゃった場合はどう対処するんですか？
困りましたね。
じゃあ、こうしましょう。グローバルコンテキストメニュー。だから、下、右してもらって。
はい。
で、勘で画面の一番左上がトークバックの一時停止なので。で、上に一回フリックすると、こって言うと思うんで。
ちょっと待って。
はいはい。グローバルコンテキストメニューってパソコンで言うとオルトメニューみたいなやつですね。
あれ？下から上？
いや、下、下は右だと思います。で、一番左上角の、はい、トークバックの一時停止ってメニューを今選ぼうとしてます。
はいはい。で、OK するんですよね。はい、はい。フリックして多分。
はい。
一回か二回でしたよね。
上に一回フリックで多分行った方が早いかもしれない。あ、コツって言わないな。あ、はいはい。
行きました。
で、一回、
画面をロックして。
画面ロックして、つけてみて喋るかどうか。ですね。どうかな。
喋らないんですけど。困ったね。昨日喋ってたんだけどな。
自分の端末だったら回復できるんだけどな。そうだなぁ。むむむむむむむむむむむむむむむむ困りましたね。
困ったね。
まぁ、喋ってますよっていう前提で話を進めるしかないです。
はい。あの、今日は失敗。昨日は2回やって2回とも、言語の選択を間違えただけで昨日は成功してます。
はい。
3分の2の確率でとりあえず成功したということで、ご理解をいただきたいんですが。まいったな。
まあまあ、まだね、あの、最近できるようになったっていうところでもあるので、こういうこともあり得るよという例ですよね。
で、とりあえずラングエッジを選びます。
はいはい。
でも選べませんでした。違うところを選んだようですね。
大丈夫ですか？またアラビア語とかになってないですか？
やめてください。
あの、僕も帰れなくなるのでやめてほしいです。明日仕事です。
で、先に、 日本語にしちゃいましょうか。
はい。
ラングエッジっていうので、一番上に、言語、ラングエッジっていうのがありますので、そこを。
あれですね、さっきの設定のところの下の方のラングエッジって項目に入って、そこから日本語を選ぼうとしているところですね。はい。
そこもラングエッジです。
はいはい。
で、そうすると一番下の方にですね。
ええー。基本的に多分アルファベット順で並んでいるので、日本語は日本語って書いてありますから、アルファベットより先ですから、下の方に。
はい、日本語は一番下に、ネクサス7の場合はあります。で、ここも、さっきの日本語音声エンジンが喋っている場合には、ここを日本語と読んでくれます。
はい。日本語。
日本語って読んでましたね、確かに。
はい、はい。で、今タップしたんですかね、
はい。で、日本語になりました。
はい、
で、
はい、
ここで言語のところに、あ、じゃなくて、ドキュメントトーカーを起動させなきゃいけないのかな、一回。
あ、そうですね、辞書なので。ですから、ユーザー補助にしましょうかね。
ユーザー補助から行きましょうか。
はい。今、設定の中の、今、ラングエッジの中にいたので、外に出て、一番こう、メニューがいっぱい並んでいるところから、ユーザー補助っていうのを探して、開いたところですかね。まだ開いてない。はい。ただいま、絶賛探し中ですね。
いや、動かない。
何が端末にいじめられてる。
戻るボタンが効かない。
トントンってやってもダメ。じゃあ、上、もうこの際だから、上から下に下ろして左払って。
ああ、そうね。いうこと聞きません。ホームボタンで一回出ちゃう。あ、でもダメだな。
もう一回こう、何？展示の数符の形？上から下で左へ払うで。
うん、聞かない。
聞かない。今、ラングエッジの中ですか？
今はですね。
うん。
あ、言語と入力の中ですね。
言語と入力の中か。画面の左上のところになんか、マークみたいなの出ませんでしたっけ？戻るマークみたいな、何でしたっけ？上向き矢印とかなんか読むようなところ。
あ、戻りました。
はいはい。
それで。
で、今、設定の一番、あれですかね、外側。
そうです。で、今、ユーザー補助ですね。
探して、タップしますよと。はい、本来はここでユーザー補助って言ってくれてる予定でしたね。はい。
はい、入りました、はい。
で、その中の、テキスト読み上げの出力ですね。
に入ります。下から2番目になりますね。
はい。
で、その中で。
はい。ドキュメントトーカーを。
TTS、たかしでいいですかね、とりあえず。
そうですね。
これを、
まず一回選ばないと設定開かないので。
これ今、たかしが設定されてる状態なんですね。実はこれ多分バックアップで、
はいはい、
リストアしてきた時にたかしがなってるんですけど、一回これを Google 日本語音声にしてみましょうか。
はいはいはい。
Google テキスト読み上げっていうのに一回します。
ああ、もしかしたらあれかもしれないですね。たかしが入ったことによって、たかしがデフォルトに勝手になってしまい、みたいなことが起きてるのかな。
読み上げエンジンを使用しています。
はいはい。
という風に戻ってきましたのですいません。
で、まあ、本当の最初の時はね、ドキュメントとかもないから、
だから、
プレイストア行っていただいて、
そう、だから、まあ、こういうことは起きないんだと思います。
はいはいはい。で、プレイストアで初めて、検索で、音声検索でも使って、ドキュメントトーカーって言って、探して入れてもらって、今のとこまで来てっていうことですよね。
はい。
はい。
で、だから、やっぱり設定に入る前に、
はいはい。
今、この、日本語とかにいろいろやっちゃいましたけども、
ええ、
設定に入る前に、どうせ日本語の音声で、日本語の文字のところはドキュメントトーカーとか読んでくれてたわけだから、
はいはいはい、
アプリのところでドキュメントトーカーをタップして、辞書更新をしちゃう必要があったってことですね。
うんうん、そうですね。
で、それをやっちゃえば、今みたいなフリーズはしないっていうことだと思います。
ですね。
ということで、私のミスです。
まあ、バックアップがあったことによる弊害ですよね。
はい。そういうこともあるってことですね。
うん。
で、ここで、とりあえず、ドキュメントとか、
それこそ今だから自社更新しないとまた黙っちゃうじゃないですかね。一回だからホームしていただいて。
ホームしましょうか。
はいはい。
ホームボタン。
うんうん。
アンドロイドシステム。
あれ、あれですね。何するかなので。
ノバランチャー。
ついでなれ、ノバランチャーで。
ジョージボタン。
はいはい。
ジョージ。ジョージ。ホーム。
はいはい。
で、ア
プスでいいの、アプリでいいのかな、はい、はいはい。
今度アプリって読みますので。
はいはい。
で、ここからドキュメントトーカー、TTS、大阪攻めですかね。
うんうん。
高しでいいか、とりあえず。
そうですね、高しなんで、多分すぐいるんじゃないかと。
高し。
いた。
はいはい。
アラート辞書のセットアップをお待ちください。
そうですね、やっぱりできてなかったんですね。
という弊害が起きますので、先にこれを起動させることをお勧めします。
音声設定高し。
ということで、まあこれは出てしまいます。
はいはい。
ホーム、ホーム。
今あの辞書更新が終わってドキュメントトーカー高しの設定画面が出たので、それを今抜けたわけですよね。
ドキュメントトーカーを最初に立ち上げる時点で勝手に辞書更新をしますので、喋らないという弊害は起きなくなります。
はい。あの、これは、ドキュメント動画を入れた際もしないと、同じことに起きますので、覚えておいていただくといいと思います。あの、エンジンを切り替える前に、一回、アプリの一覧のところから、ドキュメント動画、ないしは、たかし、ないしは、稽古を一回起動して、今の作業をしとかないと、切り替えたのに喋んないぞ、どうなってんだってなってしまいますので、これは、重要事項として記録しておいていただくといいと思います。
で、今、アプリの中の設定を探しています。
はい。あの、それこそ今、ノバランチャーになったので、とか言うけど。
貼り付けなきゃ。それで貼り付け
ちゃう。いや、しなくても多分、ホームスクリーンの4のところに設定がいると思うんですけど、いないですか？
いました。いました、いました。
はい、はい。
で、こいつで入ります。
はい。で、今、設定に戻ってきました。
はい。で、言語のところ行きます。
はいはい。
印刷。
ユーザー補助のテキスト読み上げじゃないから、言語からも行けるかもしれないですけど。
どっちからも行けますね。
ユーザーテキスト読み上げの出力。
はいはい。
これを下から2番目になりますが。
はいはい。あの、この順序も端末によって違うので。
そうですね。
はい。一応断りをしておきます。
どうか TTS たかし。
はいはい。
私はたかしを使っているのでたかしにします。
はい。
アラート注意、この音声合成エンジンを使用すると読み上げるすべてのテキストの収集をエンジンどうか TTS たかしに許可することになります。これにはパスワードやクレジットカード番号などの個人情報も含まれます。この音声合成エンジンを有効にしますか？キャンセル OK。
ということで OK をフリックして選びます。
はい。
OK ボタン。
テキスト読み上げの出力。
はいはいはい。
ということで、戻ってきました。
お
ー。で、まぁ、ここまで喋れば、この後の設定というのは、できるよねっていう話だと思うんですよね。
そうですね。まぁ、日本語喋るようになったら、もうまぁ、ひとまずこっちのものかなと。
はい。さっき喋らなくなったのは、まあ、バックアップを取っていて、そこから戻すときの弊害として、TTS 高志を選んでしまうと、が選ばれてしまうと、高志が勝手に動き始めたときに、辞書だけが更新されてなくて喋んなくなると。
はいはい。
だからそうなる前に、アプリの中から高志を選んで更新する。あるいはドキュメントカフォー、アンドロイド、それから稽古。
はいはい。
いずれかを立ち上げて、それぞれが使えるように辞書更新をしておくというのが、この言語設定とかする前に。
あれでもミソですけど、多分いつの間にかインストールされていつの間にか切り替わっちゃったので難しいかもしれないです
よね。ほんと怖いよね。だから、うんうん、だからバックアップからリストアをする場合、
しない方が
うまく設定はできるかもしれません。
そうですね。
はい。まあ、その辺を留意していただければ、今のようなちょっと冷や汗ものにはならないかなと。
うん。ですね。
どうにもなんなくなっちゃうもんね。
そうですね。
だからまあ、あの地点でもし人に助けてもらうとしたら、Google テキスト読み上げっていうのに、なんだっけ。読み上げエンジンを戻してもらうっていうことをしてもらう方がいいのかもしれないですね。
はいはいはい。
という感じのことなんですが、
はい。
チコちゃん？チコちゃん？
はい。
いらっしゃいますか？
はい。
はい。ツイッター等がありましたらお願いします。
ちょっと待ってください。
はい。さっきのところから、やっぱり40分ぐらいでしたね。
ツイッター。はい。TS さん。
はい。
わけのわからない言語になっちゃったツイート読みました。
はい。
お疲れ様でした。
はい。
おそらくアフリカとか、アラブ関連の言葉になっちゃったんでしょうね。おそらくって
。まあ本当にね、大変でした。はい、まあ、皆さん本当になんかね、2本指でスライドしてる間になんか確定になっちゃったりとかすると、えらいことになるなっていう。まあでもそれは多分ね、指の置き方だったり、ちょっと離れちゃったとか多分あったんでしょうね、きっとね。
はい、DY さん。
お、はい。
あら、デカプーさんち配信してたんだ、知りませんでした。知りませんでしたです。
はい。
TS さん。お、アンドロイドリセット開始。さようなら。データよ、また戻ってこいよ。なんかこっちまで冷や汗が出てきましたよ。
まあ。
あ、で、もう一つ TS さんで。なんか、英語の TTS の声ですが、ちょっと酒焼けしてハスキーになった感じの声ですよね。
ちょっとわかる気がします。
ラジドラさん。
はい。
iPhone とブレイルセンスの組み合わせだと iOS の画面を点字で表示してくれるみたいですね。ただ、うん、日本語がおかしく表示されることがあるみたいですけど。Android では、
うん、はい、
アンドロイドはまだ点字ディスプレイに対応していないみたいので、早く対応してくれたらいいなと思います。
ブレイルバッグっていうアプリを入れていただくと、ブレイルセンスは確か対応端末の一つに書いてあったと思うので、同じようなことができると思います。ごめんなさい。確認はしてませんけども、はい。一応そういうアプリは出てます。あとは、ピンディスプレイが対応するかどうかだと思います。
素晴らしい。
マキさん、
はい、
宣伝頑張ってください。
頑張りました。
はい、
あともう一つ TS さん、この Google の音声ですが、漢字の詳細読みなどができるとかなり使い勝手が良くなりますよね。
まあでも、もうね、なんか昔のパソコン、ほら私たちがパソコンをやり始めた頃、まあ、DOS の時代から考えてみると、
はいはい、
もう音声が出て読んでくれるから始まって、VSU の頃で、それが、詳細読みをしてくれて、おー、すげーっていうところだったから、
はいはい、
その詳細読みに至るまでは、もしかしたら時間かかっても仕方がないのかなっていう気もしないのかなって。
感覚としてそれはあるかもしれないですね。
なんかもちろん、うん、ほら、もう、その先を言ってるものがあるから、なんかな、やっぱあれができなきゃって思うんですけど、
はいはいはい。
ね、iOS だって、6になって、からでしょ。だからまだ1年ぐらいなわけですよね、詳細読みするようになったので、でも携帯端末でもそういうことがどんどんできるようになってきてるので、時間の問題じゃないですかね。
音声も聞きやすいと思います。
そうだね、ちょっと声が細いけどって感じでね。はい、
でツイッターは以上です。
はい、というわけで まあでもそれでも30名の方にはずっとお聞きいただいてたようで、はい、ありがとうございました。山川さん、遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何かアンドロイドの良いところを申し通し
良いところを申し通し、まああのいろいろ自分で好きなアプリを入れて好きなように設定して、うん、まあ、あのキーボードはドキュメントとか IMA しか今実質使えませんけど、キーボードもいろいろ見える方は差し替えて、ね、使ってみたりとか、とにかくいろいろ自分で設定してこう自分オリジナルのものを作っていけるっていうのがやっぱり Android の一番の面白いところだと思うんですよ、はいはい、だからそういうのが好きな方にとって Android はかなり、うん、面白い媒体、うん、端末、
うん
うんうん、だと思いますね。だからあの、なんだろう、プログラム書いたりとかそういう仕事をしてる人たちなんかはなんかやっぱアンドロイド好きな方がすごく多い印象が僕はありますね。
ほらなんか iOS iOS って最近聞くけど、うん、実は世界的にあの、はいはいはい、シェアを占めているのはアンドロイドが9割ぐらいなんだよね。
そうですね、なんか日本にいるとそんな感じ全然しませんけど、そう世界レベルで見ると、そうですね。
実はアンドロイドのシェアってのはものすごい大きくて、
はい、
はい、はい。なんだろう、先ほども多分宣伝で私あんまり聞いてなかったんですが、
はいはい、
あの、あれですか、スラッシュに行くと、アンドロイドの講習なんかは受けられそうですよね。
サポートという意味
で。そうですね。
あ、はい、はい、はい。それはもちろん大丈夫です。
まあ、そういった相談も、っていうかね、やっぱ私あの金額なら絶対聞きに行くよねって思ってるんですけど
じゃんじゃん来ていただければと思います。
もう一つツイッターが、
はい
はい、ラジドラさん、
はい、
ブレールバックって日本語の展示に対応していなかったような気違いましたっけ
あーそうかもしれないです
我々もちょっと勉強しないといけないところですね。だけど、まあ、英語が対応してれば日本語どうなんだろう、そのうちっていうような。
まあ、英語で書いてあるところとかは見えたりするかもしれないですけど。
なるほど。大変なんだよね、日本語って。本当に。
あの、そういうのを作ってるの日本語ってめんどくさって思うときあります。
日本語が一番難しいって。
あ、だから日本語のそういう、なんていうんですかね。のができたら翻訳とか、あ、だから日本語の翻訳が完璧にできたらもうどの言語も、うん、機械翻訳ができるみたいなことを言ってる方がいらっしゃいますよね。
はい、うん、そうです、ね、
うんうん、
いやいや本当に今後が楽しみですよ。
はい、
ツイッターは、
はい、以上です。
終わり、
はい、
ちょっと待ってね。
何をやっていますか。
はい、エンディングを探しておりました。
無言でやらないでください
失礼いたしました。あの超焦ってたもんで、
うんうん、放送事故になってしまいますか、
はい、失礼いたしました。なんとかやってまいりました。2時間で1時間45分でなんとか収まったなというところで長い間お付き合いいただきましたが、まあ、アンドロイドが、まあ、4.0 から 4.4 に至るまでに、まあ、だいぶ進化してきて、まだまだ足らないところ、たくさんあるんですけど。
まあ、あさってもね。うん、
そう、あさってを聞けば、
あさって
あさってね、あさって。あさってを聞けば、
シンとユカ子の、
アクセシビリティストリーム。
でもね、うちの補足をしていただけるんじゃないかと。
違う、うちはおまけ。うちはおまけ、前座。
いや、だから、うちの足りない分をしっかり。
足りない分だらけじゃんね。すいません。いや、てかね、今日でも山賀さんに来てもらったからこれでよかったね、本当に。
こう解説もしてもらってね。
非常に助かります。触ってる時ってね、言葉出なくなるんで、本当に。
ありますよね。講習会している時とかそうですよね。うんうんうん。トラブってる時なんて、もう、頭、パニックになります、
ね。今、どんな状態ですかとか振ってもらったりしてね。
そうそうそう。よくチコちゃんと何かやってる時に、うん、なんかうまくいかないと、どうも僕は黙るらしくって。何かこう言えば、サポートしてあげられるのになんだけど、黙っても、鼻息だけ荒くなってる
よくありますね。
やっぱね、途中でこううまく入れていただけると非常に、
まあまあまあ、いつもそうやってお手伝いしていただいてるので、
いやいや、あ、そうそう、でまた多分ホームページとスラッシュさんのホームページと見ていただくと、この前のってもう上がってるの？
まだ上がってない。
まだ上がってない
ですね。
もしかしたらそういう講習会の模様、様子だとか、今後、今年は2回 ?3 回
2回でしたね。2回でした。
来年の年明けにやるんですよね、1回。ラクスマプレミアムの講習会。
やるんですけど、もういっぱい
になった。もういっぱいになった。
すごい。
おめでとうございます。
はい。
来年1番目の講習会だと思いますよ。千葉の方でも、はい、どうもやるらしいんですけど、はい、その前に、
はい、1月の12日にドコモのラクラクスマートフォンの講習会をドコモの方をお呼びしてすることになってます。で、残念ながらもう定員オーバーなので、
すごいね、
ここで募集はできないんですけど、まあでもそれだけやっぱり皆さんの関心があるっていうことがもう分かったので、まあ、第2回をなるべく早いうちにまたしたいですね、と思っているので、まあ、そっちの告知を待っていただければなと思います。スラッシュのホームページもあるんですが、Facebook ページもありますので、Facebook している方は、パソコン教室スラッシュで多分検索していただければ Facebook ページも出てくると思いますので、いいねを押しといていただけると、
いいね、
はい、情報が出ると思います。あんまりかけてないんですが、講習会の時とかは書くようにしてますので、はい、そっちも両方で見ていただければ、はい、と思います。
スラッシュは Android に関してはもう山賀さんがいるので、
いやいやいやいや、
なんなりと聞いていただいたらいいんじゃないでしょうかね。
なんかすごく今肩が重たくな
る。チコちゃんも勉強しに行くんでしょ。
ああ。
同じしてます。
まだ一回も行ったことないんですけど。
でも私スラッシュさんに出張でパソコンサポートじゃないですけど、ホームページのちょっとお手伝いいただいたりとかっていうのはお願いするので。非常に便利ですよ。やっぱり、まあ、金額とかそういったのは、スラッシュのホームページとか直接電話して聞いていただければいいと思うんですけども。
なるべく来てください。どうしても行かなきゃいけないときは行くんですけど、やっぱりあそこ開けちゃうとまた大変なので、なるべく来られる方は来ていただける方が助かります。どうしても行かなきゃいけないインターネットの設定とかはもちろん伺うんですけども、はい。
だそうです。ということで、スラッシュは、東京の荻窪にありますので。
はい、荻窪駅から歩いて、あと、5分。
5分弱だな。
そんなもんですよね。うんうん、はい、来れます。駅着いたらスラッシュに電話してくだされば、お迎え行きますので。
そうですよ、ここ女性スタッフばっかりですよ。山賀さん以外は花だらけってことでね。
はい。
行かれるといいんじゃないでしょうか。
なんていう選択。
はい、補足はなしで。
補足はなし。まあ、そんな感じで。年内の放送はもしかすると最後かな？わからないですけれども、もうあと1週間しかないですからね。
最後かもしれないですね。
ないので。
仕事納めが終わって、年末休みになってできるかな？できないかな？っていう感じだと思います。
そうですね。なので、まあ、 もう一回できることを願って良いお年はやめておきますが、まだクリスマスにもなってませんのでね。
はい。あと、明日はあの、気まぐれチャレンジのオフ会があります、
ね。ああ、そうだ。ああ、そうだとか言って。はい。オフ会があります。参加者の方、ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はあの、実は山賀さんとそちらにも顔を出してきましたので、はい。明日が楽しみですね。
美味しいお料理が食べれるかなと。
あの、遠慮せず食べてください。そうしないとね、デカプーが食べられないから。
反対のような気がする。
あ、違うのか。まあ、あの、楽しく、
楽しい会になればいいですね。
やりたいなと思いますが、まあ、そういった意味でも、いろいろな話題と、で、やれればなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。お知らせです。
まだお知らせがある
んです。頼まれていませんが、新という心のアクセシビリティが23日に、あります。詳しくは多分、アットマーク ARF57、シンさんの、ツイッター、あるいは、Apple Accessibility とか、Android のメーリングリストの方を見ていただくと、その案内が載っているんじゃないかなというふうに思いますので、今日の、今日が前座で、そっちが、メインですので、ぜひ、
あさって
ですね。はい。あさっての8時 ?9 時夜ですね。聞きましょうということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。山賀さん、チコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。